はい、どうも、フリーアジェンダです。前回に引き続き、今回もどんぐり FM の、夏目さんに来ていただいてます。よろしくお願いします。
お願いします。
ということで、前回だいぶ、長尺を使って夏目の反省みたいなものをお伺いしたんですけど、すごいそれはそれで面白かったんですけど、今回ちょっと趣向を変えて、どんぐり FM の運営についてとか、どういう経緯であれをやってきてるのかみたいなのをちょっと聞こうかなと思っています。なので、はじめ、どんぐり FM って、どういうコンセプトというか、どういう成り行きでスタートしたんですか？
成り行きで言うと、僕がリビルド FM っていう有名ポッドキャストを結構昔から聞いてて、で、これ面白いなって、こういう系のエンジニアじゃないバージョンの日本人向けのそんなにないから、やったら面白そうだなと思って、やりたいなと思って機材を揃えてたタイミングで、なるみさんがどっかの会社を辞めるっていうのをヨッピーさんが記事にしてたのかな？どっかを会社を辞める。で、次やりたいことは、ポッドキャストちょっと興味あります。僕、声がいいんで。って書いてたんで、ちょうど僕、機材買い揃えてたタイミングで、あ、じゃあ、なるみさん一緒にやりますって声かけて。お、じゃあやりましょうかってやったのが、きっかけですね。
あ、じゃあやってみたいベースだったんですね。
そうですね。
なんで音声いいなと思ったんですか？だって今でこそ、そのコロナもあって、ポッドキャストってめちゃめちゃ市場としては伸びたんじゃないかなっていう感じがしますけど、その手前って、リビルドは知ってる人はいるけど、それ以外あるっ
い
け
や、
みたいな。
全然なかったですよ。
本当そうですよね。
バックスペースがあったのかな、バックスペース FM と、本当それぐらいでしたね。バイリンガルニュースとか。あとは TBS ラジオとか、そういうプラットフォームがやってるところぐらいしかなくて。で、公開の仕方も全部英語でしかなくて、最初、ちょっと苦労しましたね。
ああ、なるほど。アップルにどうやって出すんか、みたいな。
で、よくわかんない。アップルの担当者と、メッセしてみたいな、そういう感じでした。
ああ、確かに。初めの iOS、アップストアにアプリ出すときと似たような感じですよね。多分。
でしたね。
その時こうなんな、なんで音声っていうか、ポッドキャストええな、みたいなのは、どういうところで感じてたんですか？
正直そんなに考えてなかったんですけど、多分僕、伸びる市場だったり、新しいところが好きで、で、
確か
そ
に。
の時で、リビルドはものすごく楽しかったので、これ今後いろんな人がやっていく感じにはなるんじゃないかなとか、あと、当時はまだまだでしたけど、その海外の記事というか見てたら、ポッドキャスターみたいなの人たちがちらほらいて、ポッドキャストで金稼いでる人たちが、ちらほら確かいたんじゃないかな。それを見たときには、こんぐらいに日本もなっても良さそうだな、みたいな。だから楽しそうだし、他の人やってないし、やってみようかなぐらいでした。そんなにちゃんと考えてないです。
で、それで、伴侶として、成美さんを捕まえて始められたときは、始めて、その運営としては、どうやってコンテンツを企画して作るみたいな感じだったんですか？
最初はでも、もう今とあんまり変わんないですね。フリーアジェンダもそうかもしれないですけど、特にそんなに決めずに。でも当時リモートのはなかったんで、2人で出会って、機材ガラガラスーツケースに入れて持ってって、で、収録して、今日何喋ろっかっつって。ちょっととりあえず喋り始めて考えますって言って、撮り始めるみたいな。
じゃあそこは当時から成り行きに任せるっていうか、
そうですね。
企画をがっつりしてっていう感じじゃないんですね。
で、途中何度か僕が台本じゃないですけど、結構喋りたいことと、それに関して調べてきたこととかバーってテキストにして、で、送り合ったりしてたんですけど、そうすると全然楽しくなくて、
あ、わかる。
ライブ感というか、そういうのがないのかわかんないですけど、全然楽しくなかったんで、これやんなくていいや。で、フリースタイルになりました。
ああ、でもそれすごい分かって、僕らのやつで一番聞かれたのが、イシューアナリシスとか、あとヒカルさんが持ち込みや分析、何なんかな。2回ぐらい、バリバリもう、事業の現場で使えるやつを、ちゃんと企画っていうか、アウトプットもあった状態で、それについて解説するみたいなのをやって、聞かれはしたんですよね。YouTube とかでも含めて。 なんですけど、撮ってる側としては別に何も面白くないというか、
うんうん
うん、あの仕事してる感じのやつで、結果そういうものは全く長く続かず、あのフリースタイルのものに落ち着いたんで、あのめちゃめちゃ今の分かるなと思いました。
いや本当そうですよね。なんだろうな、いや多分単純に雑談がしたいだけで、で喋、うんうん、ってて面白い時にこの面白いの他の人たちも聞いてて面白いっていうのが多分ポッドキャストの良さだと思ってるんですよ、うんうん、なんかそこが仕事感出して台本で読むと情報としてはあの聞いてる人たちはやられるかもしれないけど、はい、こっちとしてはそこの雑談部分がなくなっちゃってるんで、別に全然仕事感でタスク感で楽しくないって感じかなと思ってます。
そうですね。なんて古典ラジオとかあれ どうやってあの運営のモチベーションが培われてるのかっていうか、結構普通にビジネスでやってんのかなみたいな、
うん、そうですね、うん、まあそうですね。あと古典ラジオの場合はわかんないです、喋っててこう教えてくのは楽しい気がします。知らない人がいて、
あ
お前知らないのかこうなんだよっていう、なんかそこは喋ってても楽しいのかなと思います。多少台本ありきでも。
なるほどなるほど。こう知識をみんなに渡していくみたいな楽しさですかね。
そんな感じでどんぐり FM はやってますね。
なるほど。開始から今が6年7年っていう、
ちょっと正確に覚えてないんで違ったらあれなんですけど、多分違うよってリズナーさんに言われると思うんですけど、うん、それぐらいですね多分。
でなんかこうコミュニティとかこうファンによってそもそも運営されてるぐらいの感じに今なってません？
なってますなってます。本当に助けてもらってますね。
なんかスラックがあってその中で、やいやいやってたりみたいな感じ。
そうそうそうですね。
そこってこう今 どうなってるんですか？
どうなってる？あ裏どんぐりっていうコミュニティがあって、はい、でそこに入ってる人たちで運営されてますと。でちょっとコロナであんまなくなっちゃったんですけど、昔は実際に会って公開収録とか、
あ
とかじゃあ飲み会、年末に飲み会イベントありますとか、そういうのがあったりとか、あとは結構勝手になんかやるのはいいよねっていう文化にはなっていて、勝手にやっちゃうでおなじみみたいな文化です。で勝手にメルマガ作ってくれたりとか、
確かに
今週のどんぐりはこんな感じでしたとか、今月のどんぐり FM はみたいなメルマガが発行されて、僕らがそれ初めて見て、で多分20人ぐらい編集部の人たちがいて、
すげえ、
で
めっちゃいい。
そうで面白いですよ。例えば昔小学校3年生ぐらいのお子さんがお便り送ってくれて手紙で、
はい、
でそれ読んだりしたんですけど、その子が今どうなってるのかとかを後追いしてあの話聞いてきたみたいなのがあって、僕たちが普通に読み物として面白いみたいな。
すげえ。それなんかこういわゆるコミュニティに対してなんかこう、マネージじゃないですけど、その場作りをお二人がなんかしたみたいな。
やってないんですよ。
やってないんだ。
やってない。やってない。
人間性のなせる噂なのかな。
一つあるのはクシーさんという昔からいるインターネットおじさんがいるんですけど、
はい、
その人がめちゃくちゃ上手で、
うんうんうんうん、
あの場の仕切り方が、
うん、
でなんだろう、僕たちがこういうのあったらいいよねっていう発散だけ例えば収録でしてたとしたら、
はい、
じゃあいつやるみたいな do に落とすのがめちゃくちゃ上手なんですよね、巻き込みながら。
うん、
で他の方々もどうぞって言って、一番最初に僕たちがなんか発散させたのを、じゃあここですってこう旗上げてうん、やってくれるおじさんが一人いて、その人がいると一気に、なんだろう、コミュニティにいる方々も最初に旗上げるのはやっぱりちょっと、
うんうん、
ちょっとなってなるんですけど、旗上がってたらそこに、あ、じゃあ私も行きますって手上げるのは結構みんなやってくれて、その旗上げおじさんが素晴らしいなと思ってます。
なんか、ゆるいつながりとか、その高い期待がない中で、こう、物を動かす術を駆使しているおじさんがいらっしゃるみたいな感じなんですかね。そうそうそう、
面白いですよ。例えば直近だとフェスやりたいなって話をして、でフェスの T シャツがあったら面白いなって話をしてたんですけど、フェスの T シャツってロッキンとかで背中にいろんなロゴが入っててみたいな、
はいはい
はい、でそれ面白いな、やってみたいなって言ってたら、もう 2,3 日後にはどんぐりの裏どんぐりのスラックでデザインが完成しました、なんか他に追加したいロゴとかなんかデザインの修正ありますかみたいな、おお、もうできてるみたいな、あ、そうだ、これ今許可取ったとかなんですけど、そのロゴ 思いっきりフリーアジェンダが入っちゃってるんですけど、使っていいですか？
もちろんです。
使っていいですか？
もちろんです。
あの、こうね、いろんなポッドキャスターが集まるフェスがあったら面白いんじゃないみたいな話をドングレヘムの中でしてて、で、あの、フェスの T シャツで後ろに、
はいはいはい、
マキシマムザホルモンとか、
はいはいはい、
なんかあ
のドラゴンワッシュとか、
そうそうそう、なんかバーって入って、ロゴが入ってる、はい。なんかそれのポッドキャスト版が欲しいよねって話をしてたら、すごい裏どんぐりに優秀なデザイナーさんがいるんですけど、
はい、
作ってくれて、
めっちゃおもろい。
でそれはなんかもうあたかもどんぐりで主催したフェスがあったかのような T シャツになってるってことですか？
そう、まだあので、本当はやってはないのにやってはないのにやったかのような、
すごいですね。記者会見になるみさん一人だけ呼ばれてるのにかなり構図としては近しいものを感じますね。
そうなんです。
我々も架空出演してるわけですから。
そう。いやいや、ラジオとかなんかそうやって書いてあるんです。
一曲歌ってるわけだよ、そこで。架空では。
そうそう。
え、どんぐりって6年とかやってるわけじゃないですか。
うん。
なんかずっとコンスタントに続けられてるんですか？それともなんかこう、活動休止期間とかそういうのなかったんですか？
ないです。
ない。
多分、3日に1回とか5日に1回ぐらいは、あの、ずっと上がってってるんじゃないかな。うん、
それすごいっすね。
うん。多分休んでない気がする。
一
回僕が、あの、僕が全部編集やってたんですけど、で、僕がアフリカ行って、ちょっと電波がめちゃくちゃ悪いとこ行った時に、2週間ぐらい空いたことあるんですけど、それ以外は空いてないんじゃないかなって感じ。
あ、そっか。アフリカ時代もやってたのか。
あ、じゃあアフリカの時はさすがにガラガラではなくて、そっからリモートも取り入れるようになってみたいな感じです。
リモートの取り方が全然分かってなくて、あと機材現地に持ってってなかったので、
はいはい。
あの、僕が2週間とか滞在してるときは、全く収録できず帰ってきて収録して
るんで。あ、そうかそうかそうか。まあ、一切止めて、うん。なるほど。え、今はリモートの収録もやってらっしゃるんですか？
今も 100% リモートです。もうコロナになってから。
やっぱり。それなんか、こう、うん、違いはありますか？
編集が楽ですね、リモートの方が。相手の声が入んないんで、
うんうんうんうん、
でそれぞれなんだろう、この分割して編集できたりするから、
確か
編集は楽ですね。あと日程、なるみさん言うって忙しい人なんで、
実はね。
そうだから、あのリモートの方が予定取れるようにはなりました。
ああ、なるほど。え、それはもうなんか固定で曜日決めてこの時間にっていう感じではなくて、結構こう調整しながら撮ってってる感じですか？
う
ん、
そうです。毎回4、5本とかを貯めて撮ってるんですけど、その都度その都度、じゃあ2週間後のこの日でみたいな。
じゃあ1回結構2時間とか時間しっかり撮って、
そうですそうです、
4、5 本撮ってる感じですか？
うん。
その代わりにじゃあ月
に、すごいですね。
うん、確かに月にそれを2回とかやる感じ
ですか？ああですね、そうそうそう。
ああ、なんかその方がいいのかもしれないなっていうのは結構話すんですよね。
僕ら毎週とかは結構、正直、なんだろう。ちょっとこの予定があるからずらそうとかやってっちゃうと、そのままフェードアウトしちゃうかなと思ってて。
確かに。
いや、まあでも。
でも4、5本、4、5本完全にその場取りというか、さっきの話だとそんなになんか企画とかをそもそも作り込まない、
うん。考えないですね。
ネタ出しとかも、事前にしてないんですか？
してないですね。
おお。じゃあ、我々と一緒だ。我々もできるはずだ。
そう
そうそう。はずですね。再現できるはず。
いや、ちょっと前までは、なんとなく話したいことをください、くださいって、なるみさんのお尻叩いて、で、僕からは、なんとなく3つぐらいこんなようなことを話そうかなと思ってます、みたいな。
うんうん。
で、なるみさんにください、くださいって、別に、テキストで送ってもらえなくてもよくて、くださいっていうことによって、なるみさんが多少考えるんで。
ああ、ああ。
そう、なるみさん何にもないと本当に、そうっすね、何もないっすね、仕事しかしてないですっていうなっちゃうんで。
やばい。
言いそう。
わかる。
いや、そうっすよね。そう、だから、どっちかというとアウトプットドリブンで、
うんうん、
もう収録があるから、おすすめをなんかあるかなとか、
うんうん、
あの、生き方をアウトプットドリブンで変えていくっていうのが正しいかもしれないですね。
あー、なるほど。
収録があるから。まあ
その結果が、あの漫画のおすすめだったり、
とかそうそう、
インドカレー屋で飲む話になっていくわけですね。うん、
ですです。
なるほど。いや、 なるほど。僕結構どんぐりで勧められたもの大体買っちゃってる勢の一人だと思いますね。箱詰め全部読んで最高だったなとか思いました。
ありがとうございます。
うん、だからそれこそあれ夏目さんがおすすめしてた漫画、
うん、ですね。
めちゃくちゃ直近が面白かったです。
そうなんですよ。いや話すことねなくなりますよね。
じゃあどんどんあれですね、企画という方向からはどんどん遠ざかって、
うん、
よりフリースタイラーとしての道をラップバトラーとして、うん、極めていってる感じなんですね。
そうです、そうです。でも最近ちょっと良くないのは、はい、良くないなと思ってるのは、昔は別に成美さんと仲良くなかったんですよ。で別に何だろう、友達同士でやり始めたわけじゃないんで、
あほうほう、
なんかビジネス上つながってた人とやりますかみたいな感じなんで。
ああ、なるほど。
だから何だろう、お互いちゃんとビジネスチックにこの日で、はいじゃあその日やりましょうみたいな、で遅刻せずに5分前に来るみたいな、うんうん、それが最近さすがに何だろう、こんだけやってるんで、
うん、
ちょっと返信遅れてもいいかとか、
あ
だんだんそうなってきちゃうんで、なんかそこはあんまり良くないなと思ってます。
友達カテゴリーに移ってきたんですね。
そうそうそうそう。
なるほど。でもなんか話の内容っていうか、その収録聞いてるとすごいやっぱそこの関係性の円熟をめっちゃ感じますけどね。うん、なんかすごい何とも言えないいい雰囲気ですよね。
いや、いいと言っていただけて嬉しいです。なんかただだらけちゃってるだけかなとも思うんですけど。
なんですかね。なんとなく話してるだけなんだろうなっていうのはわかるんですけど、うん、絶妙になんかその、プランされてるよりもむしろテンポが合ってるみたいな、うん、なんかその、関係性のなせる技なのかなって思って聞いてますけどね。うん、
そう、なんかまあ矛盾するようですけど、それでもいいと思ってて、どこまで行ってもポッドキャスト1対1で喋ってるのは、こう、スタバで誰かが話してるのを横で聞いてるみたいなもんなんで、
うんうんうん、
なんか多少ハイコンテクストになったり、こういう名詞出て自分が分かんないの出ても、なんか本人たちが楽しそうに話してるから、それ聞いて楽しいみたいなのがあると思うんで、なんかそんなバキバキに企画作らなくても。大事なのは、喋り手たちがちゃんと楽しんで、
うん、
熱量こもって喋ってれば、それ聞いてる人たちは多少内容分かんなくてもまあ楽しんでくれるんじゃないと思ってます。
確かに。いや、なんか、あれですね。もう、本質に到達してる感じがします。
そうっすね。
うん。
結局僕らも、リスナーの人とかで話聞くと、大体そういう回答が多いんですよね。
うん、
何がおもろいんすかみたいな。うちらも結構気になるんですけど、ただ喋ってるだけですよ、みたいな。それがいい、みたいな。
うんうん。
なんか、大いなる矛盾ですけど、なんかその、ポッドキャストって、そういうもんなんやな、みたいな。
うん、いや、それでいいと思いますね。
うん、まあ、そこにかまけて、うちらは完全にもう手を脱力しきってますけどね。僕ら二人は。
編集とかどっちがどうとかあるんですか？フリーアジェンダの場合は。今も
マチルダが全部やってくれてるんですよね。
あ、そうなん
です
。
途中まで僕がやってたんですけど、なんか割に合わねえなって。うん、なんかおかしいなと思って、ちょっともうこれはマチルダにお願いしようって言って、
そうなん
です。喜んでやってくれてます。
でも僕ら実質無編集ですね。まあ音楽とかも入れてないし、多分途中で編集点とかも入れてなくて、本当に、まあ前後ちょっと切るくらいで、ほぼ垂れ流しです。
うん、ですね。
うん、
そこそこ。じゃあ編集って言ってもそんなに？
うん。
なんかその辺はどんぐりとの違いかもしれないですね。
確かに。
どんぐり FM だと、ずっと僕が編集してて、リモートになってなるみさんにかばって、
はい。
で、でも、なるみさんが結構忙しい方なんで、編集するって言って公開されてなかったりしたら、じゃあ僕がやりましょうかつって。でも、なるみさんが、いや、まあ僕がやるから大丈夫ですって言って、お互いちょっと編集したいんです
よ。ああ。
なんかそこが違いかもしれないです。お互いちょっと編集したくて、僕が、夏目がなるみさん忙しいんだったら巻き取りますよ、みたいなこと言っても、なるみさんは、あ、自分でやっとくんで大丈夫ですなってます。
ここは俺の領域だみたいな。
そうそうそう。かぶってる。
それはいいな。
あれ割と初めからちゃんと入れてたんですか？どんぐり FM みたいな。
ああ、それ聞きたい。
いや、全然入れてないですよ。これ、いつからだっけ？これも SE 欲しいなって言ってたら、 あの、裏どんぐりのに入ってる方が、当時入ってなかったのかな？なんか、勝手に作りましたって言って送ってきてくれて。
すげえ。
で、それをそのまま採用してるって感じ。
すげえ。
いや、すげえですね。
うん、いや、もうほんと助けられながらやってます。そういうのもあって続くのかもしれないですね。
うんうんうん、
コミュニティもあるし、そうやっていろいろと、うん、なんだろう、手助けしてくれる方々がいるんで。
確かに。
なんか矛盾するんですけど、そっちに支えられて、あの、続いてるって感じがします。
みんなでやってる創作活動って感じですね。
うん。
いやー、なんか、その、こう、なんですかね、商業的にならずというか、うん、こう、スケールすることを一切目指さず、
うん、
で、なんか、みんなが創作活動に参加できる場所って、なんか、あんまり世の中探して、簡単に見つかるもんじゃないなと思ってるんですよね。
うんうん、
だから、それはすごい、こう、なんていうか、一言言うと尊いな、みたいな。
うん。いや、そうっすよね。その、裏どんぐりのコミュニティ入ってる方々で、ボルダリング部作りました。みんなで行ってきました、みたいな。なんか、僕もなるみさんも行ってないんですけど。
すげえな、それ。
なんか、それを見てると、ちょっと嬉しいですよね。
うんうん。なんか、自分が好きで始めたことが、こう、場になって、で、それを使って喜んでる人がいるって、
うん、
なんか
嬉しいです、
あの、僕、会社を経営してて近いことを感じるんですけど、それに近しいものがきっとある感じですよね。
うん。
うん、なるほどな。ありがとうございます。時間もいい感じなので、今回はこんなところで、2回にわたって、どんぐり FM から夏目さんにゲストで来ていただきました。あと、どんぐりの方にはね、ヒカルさんがこれから、収録にゲストで、行きますので、まあ、そちらの方もぜひ聞いていただければなと思っています。はい。じゃあ、夏目さん、ありがとうございました。
はい、夏目さん、
ありがとうございます。どうも。
はい、2回にわたってお送りしたどんぐり FM とのコラボ会、いかがだったでしょうか。先週公開した前編についても多くの反響をいただきました。もしまだ聞いてない方がいらっしゃったら、そちらも合わせて聞いてみてください。ということで、次回以降は、まあ、通常回に戻ります。次の、予告なんですけれども、タイトルは、分厚くて許せない光の語というタイトルなんですが、まあ、どういった中身かというと、まあ、2人がですね、まあ、日常を生活している中で、まあ、ほんとちょっとした、まあ、気づきというか、まあ、許せないことを語っています。私ですね、まあ、2人とまあ、ここ数年ぐらいの付き合いなんですけど、こういったちょっとしたこう気づきが2人のこう新しいサービスだったり、こう自分が取り組む仕事だったり、なんかそういったものにつながってるんじゃないかなというふうに思っていて、まあ、今回もそういったこう気づきが得られる回になってるかなというふうに思いますので、今回を楽しみにしておいてください。ではまた次の回でお会いしましょう。町田でした。バイバイ。